聖書の朗読をいたします。ヨナ書4章1節から11節、ヨナ書4章1節から11節を朗読いたします。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座った。そしてそこに自分で仮小屋を作り、都の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座った。神である主は一本の唐ごまを備えてヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て、自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この唐ごまのためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で労さず、育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。
皆様こんにちは。立川教会の佐藤です。聖会地から続けてという方も、また時を空けてこちらをご覧になっている方も、そして聖会にからという方もいらっしゃるかもしれませんが、いずれにしても聖会地では預言者エリアの、舞台裏と言ったらよいでしょうか、その場面を神様とのやり取りを見させていただきましたが、この聖会2ではこちらも有名な旧約聖書の預言者の一人ですが、ヨナの姿を取り上げて、こちらも舞台裏と言ったらよいでしょうか、ヨナと神様のやり取りというところを心に留めたいと思っております。ヨナ書自体は4章しかありませんが、非常に興味深い書の一つでありますし、子どもたちにもそのストーリーは親しまれているものの一つではないかと思います。1章から3章だけでもしっかりと起承転結がある、ストーリーでありますので、これだけでもとても面白い物語なんですけれども、やはりヨナ書が4章あるということを見ますと、この4章に最終的な醍醐味と言ったらよいでしょうか、そんなクライマックスがあるということもできるのだと思います。ただしこの4章の基調となっているものはお読みいただければすぐ分かりますけれども、怒り、ヨナの怒りというものであります。怒りという問題は古いようで新しい問題だなと 改めてこの時思っております。このコロナの影響の中で一般社会においてもさまざまな制限がかかった時、そこに人々の不満がまた不安も関わったと思いますが、それらが蓄積されていくと怒りというものによって社会が揺さぶられる、またさまざまなところに影響が生じるということを私たちは見ているからだと思います。それは裏返せば怒りというこの感情でありますけれども、同時にそこにその人が何を譲ることができないか、本音の部分が見え隠れするからだと思います。その点ではこのヨナ書においても4章はヨナの本音とそして神様の本音がこうぶつかった、それらのところに非常に興味深い、また他ではなかなかここまでを見ることができない神様と一人の信仰者のやり取りがここには見ることができるということができます。そこで聖解1でもそのような角度で見ましたが、この聖解2におきましてもこの箇所を3つの言葉、こちらもヨナの言葉と主の言葉それぞれ拾い上げたいと思いますが、そのことによってこの箇所の意味、そして流れを、そしてメッセージを捉えることができればと思っております。そのような点で最初に注目したい言葉は3節とそして8節に2回ヨナが発している言葉ですが、それは私は生きているより死んだ方がマシですという言葉であります。聖解1でもお話をしましたが、さすがにこちらも説教台に使うには難しい、そんなヨナの言葉であります。さっきのエリアの言葉が重すぎるというならば、こちらのヨナの言葉は激しすぎて題名にするのは難しいということが言えるのではないかと思います。彼はこの思いを否定されるぐらいならば死んだ方がマシだというような、その怒りの激しさがここに見て取ることができます。彼は何に対して怒っていたのでしょうか。一つは聖解地のエリア同様にその置かれた状況に対して彼は怒っています。イスラエルの国の敵国、その首都のニネベがこの時神様が災いを思い直されて滅ぼされなかったというこの事実に愛国心もあったでしょうし、さまざまな思いがそこには入り混じっていたと思いますが、いずれにしてもヨナが直面した状況の中に彼は不本意でありまた怒りを生じたということがあります。ある人はヨナは自分の予言がこの偽りになってしまったから不満だったんだというふうに読まれるかもしれませんが、どうやらそうではないようであります。3章の4節にヨナの予言の言葉があります。そこにはあと40日するとニネベは滅びると新改訳の聖書でも訳されておりますが、その欄外中のところを見ますとこの滅びるという言葉は覆るという言葉だと記されています。つまり滅びるとヨナが
表現した言葉はひっくり返る、ある状況が反対の方にひっくり返るという意味を彼は予言の中で用いたようであります。ですから実はヨナ自身はもちろん滅びるという意味で、現状繁栄していたニネベの首都ニネベに対して、そこから悪い方向に、滅びるという方向にひっくり返るというふうに予言をしたのだと思いますが、実際神様が行ったのはニネベが改心をして神様に立ち返る、悔い改めるという方向にひっくり返った。いずれにしても40日でニネベは覆ったわけであります。しかしそれは彼が望む方向ではなく、望まない方向へと覆った姿がここにはあるわけであります。当然私たちもコロナの状況の中でもそうですし、またコロナ後の世界においてもそうだと思いますが、あることは自分の望んだ方向に、理想的な方向に変化していくものもあると思いますが、あることは自分が望まない方向に変化する、ひっくり返る、そんなことも想定されます。そうなりますと私たちも不満や苛立ちや、またその先には怒りさえ生じることがあり得るということもまた事実であると思います。そしてこの怒りは、ヨナはその状況に対して怒っている以上に、それを許した、またそのことの究極の原因となられる神様に対して怒っているということが、このヨナの特徴だということができると思います。どうやらこの変化、このニネベが滅ぼされないという姿は、ヨナにとって予想外というよりも懸念していたことだったようであります。でそれは2節のところに、あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからですと、一章でタルシシへ逃げる時から、私が本当に懸念していたのはこのことなんだと彼はここで主張しているわけであります。ですから彼が本当に怒っているのは、思い直された神様のご性質と計画だと言ってもいいのかもしれません。ヨナは頭で分かっていても、そのような神の性質、やり方が受け入れられない。それは自分が理想とする絶対者、審判者、神の姿として、それが受け入れられない、彼の正義感から来るものであったように思います。実はここに信仰者が直面する怒りの姿があると思います。神様を知らなければ状況が悪くなっても、人に対して怒るということはあったり、もしくはある時には自分の運命を呪うというようなことがあったとしても、まことの神を知らされ、そして信じていくという道にある者にとっては、それを神様が許され、そしてある時には神様がそこに導かれたということになりますと、自分にとって不都合な方向に、もっと踏み込んで言うならば、ヨナの態度でいくならば、不愉快な方向にことを進める神様がおられる。これが私たちの問題となり得ることであります。
そして生来の私たちの性質において問題となるのは神様の御心や導きということに対してどこか不満なこと、もしくはそれが気に入らないことということが蓄積していきますと、ヨナではありませんが一章の時には我慢できても、この四章の時点に立った時に爆発してしまう、もしくはそれをが怒りとなって現れるという姿がここに見て取ることができます。まあ、ヨナは当然ここで何かこう、昔ながらのちゃぶ台をひっくり返したり、何かこう怒りを表現する暴言を吐いたりということが、人に対してなされているわけではありませんが、反対にだからこそ彼の怒りは感情的な怒りというよりも理性的な怒り、そのような自分の正義感また考えから出てくる怒りというものがここに表されているように思います。その根底には神様に対する不満があり、そのことがあるときには自分自身はもう死んだ方がマシだという自分を破壊する方向に進んでしまったり、またあるときには他の人々に対してそのような攻撃をしてしまうという問題がそこに生じてくるのだと思います。ではこの不満が噴出して怒りを神様にぶつけたヨナに対して主はどのような言葉をかけてくださったか、それが今回メッセージの題ともこのベースとさせていただきました4節と8節の神様の答えというよりも問いかけであります。主は言われた、あなたは当然であるかのように怒るのかと神様はヨナに問われました。さっきのヨナの言葉も2回繰り返されましたが、それに対してこの言葉も2回繰り返されています。怒りというものは自分が怒るのは当然だという論理を構築する力があるのではないかと思います。怒りには非常に大きなエネルギーを使いますから、自分が間違ってるかもしれないということを受け入れながら怒り続けることは難しいことです。どちらかというと自分は間違っていない、そうだ正しい、こうやって怒るのも当然だという論理や情報を溜め込んで力としていく性質があるからこそ難しい問題が生じてくるのかもしれません。そう考えますと神様がその当然のであるかのように怒るのかという問いかけはとても大切な意味を持ってきます。この意味は第一にそれはよく考えなさいという意味を持っていると思います。ヨナが当然と考えた考え方に主は疑問を投げかけたわけであります。あなたが当然と思う、理想と思う、理にかなっていると思う、そして間違いないと思う、その怒ることをよく考えなさいということが当然であるかのように怒るのかという言葉には意味されていると思います。これらは彼が生まれ育った環境やまた教えられた意識の中で形作られたものであると思いますが、そこからでは導き出せない主の答え、また主の姿であったからこそもう一度よく考えるようにというふうに言われたのではないかと思います。私たちも、今もテストを受ける方がいらっしゃるかもしれませんが、若い時にテストを受ける時にはやはり丸がつくことが嬉しいことだったと思います。 そして丸がいくつついたか、何点取れたか、まあ、テストを受けますと、そのことがこう嬉しいこととしてカウントをまた印象付けられるわけですし、またそのこと自体は決して悪いことではないんですが、テストの最初の目的、つまり本番のテストの前にいろいろな小さなテストや、また受験などであれば、模擬試験というものを受ける理由は、確かに丸が何個あったかということが大切ですけれども、同時に自分が今まで学んだ中では答えにたどり着けなかった問題、少しできたけれどもその先がわからなかったとか、最初の取っかかりも難しかったという問題があったとしたならば、まずは取れた問題をよかったと受け取るとともに、これからの勉強のためにはそのもう少し考えなければ解けない、もしくはそこを学んでいく中で解けるようになっていくということが大切な勉強の方向性なんだと思いますが、ですから本当によく考える必要があるのは、丸がついたところではなく丸がつかなかったところ、答えがよくわからなかったところをよく考えていくというのが、最もその後に出てくる大切な勉強の道筋だと思います。私たちの生涯においても、神様が私たちに与えてくださる答えを、またこと語りかけがすんなり受け取ることができるものは、本当に感謝を持って受け取りたいと思います。メッセージで語られることも、そしていろいろな場面場面において、あ、神様は本当にこのようなお方だということを納得して受け取ることができることは、本当に感謝をして受け取りたいと思います。しかしもう一つ大切なことは、私たちがそのままでは、また最初はすぐには感謝して喜んで受け取ることができない姿や導きや事実というものを、神様が私たちに与えられたとき、その時にはヨナのように怒って跳ねのけてしまう姿ではなく、ヨナに語りかけられたように、そのことをよく考えるように、あなたがこれまで当然と思っていた論理の中から、私の答えは外れているかもしれない、しかしだからこそここからが本当によく考えることだと神様はおっしゃる方ではないかと思います。さらにこの4章を見ていきますと、そしてヨナ書全体を見てもそうですが、神様はよく考えなさいと言ってヨナを突き放して、何か気づくまでどこかに閉じこもっていなさいというような表現ではなくて、この4章においてもそうですし、ヨナ書全体を通して神様はこのヨナがよく考える材料と、そして時をしっかりと、またふんだんに用意されている姿を見ることができると思います。最初ヨナ書を読みますと、ヨナはニネベに行くのが怖くてタルシシ行きの船に乗って神様の命令から逃げてしまったように思います。しかしここを見ると、この4章のヨナの告白を見ると、そうではなくて、問題はここにあった。ヨナのベストと考えるものと、神様がベストと考えるものの違いというものが、このヨナ書全体の中で大きな課題として、神様も最初からご存知であったと見ることができると思います。そう見ますと、4章の視点から遡って考えるならば、神が嵐を備えたのも、ここで
唐ごまを備えたのにも共通点を見ることができます。また大きな魚を備え、そして再度ニネベの奉仕を備えたのも、唐ごまを備えた後に虫を備え、そしてその後その虫が噛んで唐ごまが枯れてしまった後に東風を備えられた、その一つ一つはすべてヨナがこのことをよく考えるための材料だったと見ることができます。私たちは聖書を見ると、神様が命じたことを、有無も言わせず、従わせるというような構図を、もしかすると考えてしまうことがあるかもしれませんが、聖書をよく読んでいきますと、神様はこちらがじれったくなるぐらいに一人の人に考える材料を与え、機会を与え、時を与えて、その中でいろいろと悩みながら気づいたこと、そしてその気づく中で自ら選択したことを通して神様の御心、神様の導きということをしっかりと捉えるように導くお方だという姿を私たちは見ることができると思います。私たちもまたそのように神様は私たちに否応なしに、分かっても分からなくてもという考え方ではなくて、折あるごとに世界一では私たちに恵みの供給を与えてくださるということを心に留めましたが、ここでもそうですが、ヨナにこれで分からなかったらもういいというのではなくて、一連の大きな魚から、そしてそこから救い出されてニネベの奉仕が終わっても、もう一度同じような、そして分かるまでヨナに対して考える時と、そして材料を与えてくださっている姿は、私たちにとっても与えられている神様の問いかけであり、また神様が私たちに与えてくださっている機会だということが言えると思います。このような集会の時もそうだと思いますし、また私たちのあらゆる日常生活や、またそこで起こりうる問題課題ということを通しても、そしてさまざまな私たちの人間関係を通しても、主はそのこと自体をもちろん解決し、良き方向に導いてくださるという、その力と恵みを注いでくださる方でありますが、と同時にそのことを通して私たちの生来の考え方、また世にある考え方を神様がの考え、そして神様が私たちにとって最善と考えておられるところが何であるか、それはなぜそうなのかということを捉えさせる材料として、またその時間として私たちに与えられていると見ることができると思います。これまで当然と思っていたことが、まさに今回のテーマではありませんが、これまでノーマルと思っていたことが、いや、神様は本当にそれはノーマルかと言われて、よく問題課題の中で考えていったとき、それはコロナの対応の中でもおそらくよく考える時間があったのではないかと思います。よく考える中で新しいノーマル、まさに神様の持っておられる、神様が私たちを導いてくださる、そのニューノーマルの意味を、姿をじっくりとしっかりと考える時を、神様は私たちに与えてくださる方だと見ることができます。ヨナにどれだけの時間が与えられていたか、
実はヨナ書を見るだけでは分かりません。なぜならばヨナ書にははい分かりました、私が間違っていましたなどということは書かれていないからです。まあ、どちらかというとヨブ記の方が私は分からずにこういうことを言ってしまいましたというこう表現がありますから、少し違いがありますが、ヨナ書にはそれさえも記されていません。ヨナはなんとなく渋々した顔でこの言葉を受け取ったかもしれません。しかしはっきりしていることは、ヨナに神様は何を分かってほしたかったかという、そのメッセージはこのヨナ書の最後の言葉にしっかりと記されています。最後にそのことを心に留めて締めくりたいと思いますが、その言葉は言うまでもなく11節に、まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか、惜しまないでいられるだろうかというこの言葉であります。そしてこの言葉こそ、ヨナ書全体のみならず、旧約聖書、新約聖書を貫く神様の心の姿、神様のご計画、そして神様の救いの実、救いが実現したその根底にあるものだと見ることができます。主はご自身が作られたすべての被造物を愛し、その幸いを願い、それが滅びることを惜しまれる。この惜しむという言葉は涙を流すという言葉だそうであります。神様はこのことに心を向けておられるという、その姿がここではっきりと記されています。この神様が一人一人を、またすべてを惜しむ愛を持っておられるというこの姿は、このヨナ書においてまず誰に注がれているでしょうか。私たちがヨナ書を読んで見るのは、それはニネベの誰彼ではなく、何よりもここで怒っているヨナ自身を神様は惜しんで、なんとか私の心を分かってほしい、私の思いを知ってほしいとヨナに語りかけ、問いかけ続けてくださっている主の姿であります。いかに主がここまでヨナが御心を拒み、怒っても滅ぼすことを望まれない、それがヨナ書には見て取ることができます。仲間の預言者がいたら、なんてことを言うんだ、そんなことを言ったら神様に滅ぼされるぞという、そんな忠告が出るかもしれません。しかしヨナはこれほどまでに神様にぶつかっていっても、神様はそれをしっかりと受け止めて、そこにまず最初に愛を注いでくださった姿がここにはあります。それは新約聖書においてはまさに私たちに注がれた愛、この惜しむ愛が最もよく、そして中心的に表されているのがイエス様の十字架の姿だということは言うまでもありません。一人も滅びることを望まない愛は、御子を十字架につけるまで、そのことを実現する根底にある神様の愛の姿がここには見て取ることができます。ヨナは自分の怒りが収まらずに、私の命を取ってくださいと神様に祈りましたが、御子イエスは私たちの救いのために、私たちが滅びないためにご自分の命を御手に委ねますと捧げてくださった、十字架の上においてその命を投げ出してくださった姿が
私たちの救い主の姿であります。ヨナに注がれた愛は私たちにも注がれて、私たちは救いの道を歩ませていただいているお互いであります。と同時に、ヨナにここまで繰り返し繰り返し教えるのは、ヨナの方がただ分かりました、じゃああなたのやり方を認めましょう、私は私のやり方をしますというような、こう理解あると態度を示すようにこの場所を記しているのではなくて、惜しまないでいられようかという投げかけは、あなたも惜しむようになってほしいという意味を持っていると思います。あなたもこの神の心、神の愛を持ってほしい。世の中どんなにこれまでの生涯の中にあって形成されたものと異なっていたとしても、それを超えて私の心を知ってほしい、そしてそれを自分のものとしてほしいという願いがここには表されていると見ることができます。ヨナはこれまでも大いなる主の御業、ニネベのリバイバルというそのところに関与した人物であります。しかし神様はそれでよしと見られるのではなくて、そこに神様の心を知る者として、神様の心を心とする者として生きることこそ、これから望んでいるヨナの姿がここにあると思います。そしてこれこそ私たちに対する主の思いでもあると思います。私たちは主が正しいお方である、主がその点において間違いがないお方であるということを認めて信じることができるとともに、その主の心を自分の心としていく恵みの中にも置かれているということを忘れてはならないと思います。私たちがとにかく分かっても分からなくても、この救いを伝えるようにということをただ願っておられるのが神様ではありません。私たちがこの恵みを伝えるにしても、本当に主の心を持って、主の思いを持って、まさにこの惜しむ心を持って主の業に臨んでほしい、それが本当の主の願いであり、だからこそ神様はヨナに対して臨んでくださったように、私たちにも望んでくださる方だということを見ることができます。ここで、ヨナはがの怒りに対して、少し前に戻りますが、6節のところに唐ごまを備えたところが出てまいります。でそこに、ヨナの不機嫌を直そうとされたという表現がありますが、ここにも新改訳聖書においては欄外中のところに苦痛から救い出そうとされたと書かれています。怒っているということは、またそれを続けている不満を持ち続けるということは、やはり苦痛だということを神様はよくご存知でありましたから、その苦痛を苦痛のままで進んでいくのではなくて、その苦痛をまさに神様の心を本当に自分の心とされることによって、そこから救い出されて前へ進むように主は願っておられる姿があります。だからこそヨナの怒りをいい加減に扱うのではなくて、ヨナの怒りにしっかりと向き合おうとされている姿がこのヨナ書には満ちているのだと思います。そして私たちの対しても、私たちの不満や怒りというものを決して
いい加減なもの、またそれに対して何か罰を加えるような神様として望むのではなくて、不満があるなら、怒りがあるなら、私のところに持ってこいというような力があります。他の人に当たったり、もしくは自分の中で悶々と考えているのならば、私のところに持ってきなさい、私にぶつけてみなさいというぐらい、ヨナ書はしっかりとその神様と自分の考えは違うのは仕方がないと諦めてしまうのではなくて、本当に神様の思いを知ってほしい、それにことによって自分自身が変えられていく、新しいものが見えてくるということを知ってほしいと願っておられる方が私たちの主であります。その意味で外側にも私たちのニューノーマルな時代はありますけれども、それ以上に主は願っておられるのは、私たちの生来のノーマルな姿から本当に主によって作り変えられたニューノーマルな私たちの生き方、また私たちの考えであり、私たちの歩みであることを主は望んでおられる方だと、ヨナ書の中から私たちは見ることができると思います。2回の聖会で2人の預言者を通して、主が導かれたゆっくり前へとある恵みを見させていただきました。それはどちらも私たちの現状認識に問いかける問いかけがあり、同時に新しい主の導きに一つ一つ生きていくことに進んでいく姿がそこにはありました。私たちは新しい時代を生きる中にあって、またその時代の流れに対して必死に乗らなければならないという生き方でもありませんし、同時に何もかも拒んでしまうというような塞いだ生き方ではありません。時代がその中で変化していくことは当然のことであるかもしれませんが、それの中で主と共に生きる、しかもそれを主の心を持って一つ一つ、まさにゆっくり前へ、時代は非常なスピードを持って動いていくかもしれませんが、それは速いとか遅いとかいう客観的な表現でできるのかもしれませんが、ゆっくりという言葉は客観的な基準よりも自分自身がどう感じているかということが深く関係していると思います。あるものは早く見えても、その人はゆっくりという心を持ってそのことをすることができます。そして神様の御業は、たとえ早く進んだとしても、その心に焦りや苛立ちや、また怒りなどが、あって、そしてそれらをまさにエネルギーとして進んでいくという方法を主は望んでおられるのではなくて、主は本当に主とのペースを合わせていく中で、主との間においては調和が取れていく。そしてその調和が周りの人々との調和に影響をしていく。そしてその調和が良い意味で広がっていく。そのことを私たち一人一人に望んでおられるのが、今のこの時であり、同時にこれからの時代の中に信仰者が進んでいく大切な意味があると、私たちはこの場所から心に留めさせていただきたいと思います。一言お祈りをしてメッセージを締めくくりたいと思います。お祈りをいたします。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。 恵み深い天の父なる神様、聖会にいてもあなたの御言葉に、そして特にヨナの姿に心を止めることができありがとうございます。ヨナはこれまでの自分自身の考えを形成する中にあって、当然のように怒っていると思っていましたが、神様はそれに対してよく考えなさいと、彼に考える時も材料も与える中で、彼が分かるまで、彼が本当に自分で気づくところまで導き、また待っていてくださる姿を今日も見させていただきました。私たちにも同じように、主は一つ一つの事柄を通して私たちの生き方、私たちの考え方、私たちのさまざまな当然と思う事柄の中に対して、ある時には疑問を投げかけ、あるところは私たちを新しい基準へと、新しい見方へと導いてくださる方であることを覚えます。どうぞ主がそのことを望んでおられるとき、私たちは心を開いて、最初には受け入れられなかったあなたの言葉をよく聞き、そしてさまざまな歩みの中でよく考えていく中で、しっかりと主の思いを知っていく歩みが、主の思いを知りながら一つ一つを進んでまた選択していく、そのような生涯に私たち一人一人を導いてくださることを心からお願いいたします。まだまだコロナの対応など各教会にも、そしてここの歩みにも難しい問題、これからどうなるのだろうかと不安になる課題も多くありますが、主は確かにその先を歩まれ、また主は私たちに知ってほしいと願っておられることがあり、私たちをそのために正しく導いてくださる方であることを信じておりますから、どうぞ教会教会も、そして一人一人も主が正しく導いてくださることを心からお願いいたします。この2回の聖会の時を心から感謝をいたします。すべてに携わってくださったお一人お一人に主が豊かな報いを与えてくださることを改めて祈りつつ、感謝して主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。